恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
おはようございます。月に1回皆さんからの証がとても恵みと楽しみの時になっています。次は誰の番になるんでしょうと戦々恐々としている方もいるようですけど、ぜひですね、とても恵まれますので、する人も聞く人も恵まれますので、積極的にお証に加わっていただきたいと思いますが、今日は鳥居姉妹が証をしてくださいました。本当にひたすら主を愛して、また教会を愛して仕えておられる姉妹の姿はとても大きな励ましであり、喜びです。20年ほど前のことだと思うのですが、鳥姉妹はその信仰のゆえに激しい反対に遭われました。キリストを捨てて自分を取るか、それともキリストを取るかとご主人から迫られたわけです。姉妹は私のために死んでくださったイエス様を捨てるわけにはいかないと、イエスキリストを信じることをやめないという態度をはっきりしたものですから、家を出されてしまいました。土砂降りの夜でしたが、私たちの住んでいた県のアパートのピンポンがですね、夜遅くなったのです。戸を開けましたらそこに鳥居姉妹と、また、しのちゃんや、お姉さんの直子さんや、妹のさなえちゃん、みんなそこにずぶ濡れの状態で立っていました。それから何日間だったでしょうか、鶴ヶ丘の教会の2階に避難生活をされました。ご主人は何とかして、家族をキリストから引き離して自分の家に連れ戻そうとして一計を案じられました。親戚に非常に仏教に詳しい方がいましたので、その方を呼んで奥様の説得にかかろうとしたわけです。私も責任がありますので、ご家族を連れてお家に伺いました。そして、どんな信仰を持っているのか、あなたの信仰の話をしなさいということで、鳥居姉妹がご自分の信仰の証をしましたところが、そのお方が言うには、いい教えじゃないの。今時この信仰の自由の許された時代に、あんたの方が間違っているとですね、なんとご主人を説得にかかったのです。お気の毒なのはご主人です。本当にですね。まあそういうわけで、神様は不思議な形で家族をまた一つにしてくださって、そして本当にですね、今柔らかい心にご主人をですね、してくださっていることを知ってとても感謝しています。もう家族の、神様の送ってくださった天使のように私にはその方が見えまして、ああ、神様の天使の中には仏教徒という天使もいるんだなぁとですね、とても嬉しかったんですが、あの日のことはありありとして思い出されます。もしもあの日、あの時、ご主人がそんなにも怒っておられるので、しばらくは静かにご主人に合わせるふりをして、いつか堂々と来られる教会に行く日が来るのを待っていようと、もしされていたら、今日の姉妹はないと思いますし、しのちゃんの今日もなかったと思うんですね。本当に、どんな時でも、主に身を避けることは良い。主に信頼するものを主が責任を持ってくださるっていうことを、姉妹は身をもって私たちに教え、また証をしてくださっているのです。報告にありましたように、南紗友子姉妹のお父様が、先週木曜日の午前11時50分に召されました。紗友子姉妹は今日も、昨日の葬儀の後、今日も来ていらっしゃるんですが、本当にですね、最後の日々に、紗友子姉妹はよくお父様に仕えて、良い証をされました。亡くなる前日に、苦しみの中にあるお父様、本当にですね、短い時間でしたけれども、頭に手を置いてお祈りをさせていただくことができて、とても感謝でした。明確な信仰の言葉を私自身は聞いてはいないんですけれども、 しかし本当にですね、最後姉妹の証に安心したように安らいでおられたというお父さんの心の中にイエス様への求め、叫びがあったことを信じていたいと思っています。葬儀は仏式で、仏教式で行われました。青年会の皆さんとお通夜の席に出席させていただいて、本当に大勢の弔問客、その中で、住職、僧侶の読経と法話が、お説教がありました。とてもわかりやすいお話だったんですが、しかし、そのお葬式に出ながら、仏教には何の救いもないっていうことを、その虚しさをひしひしとまた感じさせられる葬儀でした。住職はこんなお話をなさいました。人生は旅だ。旅に出るとき、出発する家と帰る家がある。帰る家があるからこそ旅に出られる。しかし、人生の旅においては、帰る家がはっきりしていない。その家を見失っている。帰るべき家、それは一体どこだろう？それは、両親や、さらには何代も遡り、何万年、何億年もの命のつながりの中に我々はいる。私一人に何億年という命が集まっている。私はその命から来て、またそこに帰るのだ。これが死だというのです。先祖から私たちの命は出発し、そして死んだらまた先祖の霊に帰っていく。そういうことなのでしょう。しかし、その住職は、一体それがどのような世界なのか、本当にそのような世界があるのか、本当にそこに行けるのか、全く知らない。わからない。単なる希望。本当にそれも儚い希望でしかない。南さん、西湖姉妹のお父さんは、その住職のお寺の、大切なお仕事、会計という仕事をしておられたということなんですが、しかし、お父さんは死の病の中で、私は死ぬのか、死んだらどこへ行くのか、鬼のところに行くのか、神のところに行くのか、どちらだと、西湖さんの手を掴んで真剣に聞かれたということです。本当に、住職のお話を聞きながら、イエス様の力強いお言葉を思い出していました。ヨハネの福音書第14章1節から3節。あなた方は心を騒がしてはなりません。神を信じ、また私を信じなさい。私の父の家には住まいがたくさんあります。もしなかったら、あなた方に言っておいたでしょう。あなた方のために私は場所を備えに行くのです。私が行って、あなた方に場所を備えたら、また来て、あなた方を私の元に迎えます。私のいるところにあなた方をもおらせるためです。イエス様こそ、私たちの帰るべき家を準備してくださるお方。私たちは行き先不明ではないのです。単なる希望、どこかわからないところに行くのではないのです。明確に、父の家、また私のいるところに、今日は、江川兄弟ご夫妻が、最後の家の、この引っ越しをしてるんですけども、県営のアパートから、さらに広い県営のアパートに移るんですね。3K から 5LDK にですね、移るんです。県のアパートで 5LDK なんてすごいと思いません？私たちが住んでたところなんですね。5LDK で私たちの時代、明確ではないですけど、19,800円じゃなかったかと思うんですけど、しかしその 5LDK には入居資格があるんですね。家族5人以上。私たちはその条件に当てはまっていましたので、くじを引いて入ることができたわけですが、天の住まいにも入居資格があります。誰でも天の住まいに、もう死んだら誰でもそこに行けるわけではないのです。天の住まい、それは永遠の家ですので、永遠の命を持っていなければ入れません。またその家は神の家族の家ですので、 神の子供でなければ入れません。またそれは清い家ですので、罪許された、罪清められたものでなければ入れません。じゃあ、私は永遠の命持ってないし、神の子供かどうかわからないし、私は罪、汚れたものだから、私は入れないと早合点しないでください。どうやったらその入居資格を自分のものにできるんでしょうか。まさに、その入居資格を私たちに与えるためにイエス様をおいでくださいました。そしてこのイエス・キリストを信じるだけで永遠の命が与えられ、神の子供とされ、罪の許しをいただくのです。まさにその資格を与えるためにイエス様は十字架に死んでくださいました。先週も学んだように、私は良い牧者です。良い牧者は羊のために命を捨てます。イエス・キリストは、私たちにその入居資格を与えるために命を捨ててくださった、十字架にかかってくださったお方。皆さん、私たちはどれだけイエス様の十字架の意味を分かっているでしょうか。私自身、十字架の出来事、十字架の聖書の記事を読めば読むほど、ほとんどまだ十字架の意味が分かっていない自分に気づかされます。十分の一、いや百分の一も分かっていないんじゃないのか。特に今日の御言葉の前にそんな思いが強いのです。もう一度、17、18。私が自分の命を再び得るために自分の命を捨てるからこそ父は私を愛してくださいます。誰も私から命を取った者はいません。私が自分から命を捨てるのです。私にはそれを捨てる権威があり、それをもう一度得る権威があります。私はこの命令を私の父から受けたのです。もしも皆さんが実際にイエス様の十字架のその場面、その道行きをその時その場面にいて居合わせて見たとしたら、一体どんな思いになるでしょう。聖歌の中に君もそこにいたのかという歌がありますけど、まさにあなたもそこにいたつもりで十字架の場面を想像してみてください。ゲリセマネで逮捕され、後ろ手に縛り上げられ、その真夜中、あちらこちらへと連れ回され、むちゃくちゃな裁判を夜のうちに受けて、人々の恥ずかしめ、リンチに遭い、唾を吐きかけられ、鞭で打たれ、重い十字架を洗濯板みたいになっている血だらけの背中に背負わされて、カルバリの丘に登り、裸にされ、十字架に横たえられて、両手両足を釘で麻酔もなしに打ち付けられ、そしてその十字架に裸のまんまぶら下げられる。これ以上に恥ずかしい死に方はありません。それは人に捨てられ、神に捨てられ、呪われた者の死です。パウロはローマの市民権という一つのローマ帝国の中で権利を持った市民でしたので、名誉ある市民でしたので、死刑になったんですけれども、十字架にはかかりませんでした。彼は、アッピア街道というところで、打ち首で、斧で首を切られて、処刑されました。すなわち、名誉ある死を遂げたのです。十字架は、恥ずべき死なのです。二人の犯罪人と共にぶら下げられているイエス・キリスト。私たちはその姿を見るとどうしても、ああ、イエス様ほどの方であっても、運命には勝てなかったんだ、と、敗北の死をそこに見るでしょうか。当時の宗教家たちの策略にかかっての非業の死をそこに見るでしょうか。十字架の死についての今日の御言葉は、イエス様ご自身による驚くべきメッセージです。イエス様の死は決して敗北の死、非業の死ではなかったのです。勝利者としての死でした。栄光ある死でした。この御言葉の中に3つのイエス・キリストの勝利者としての人生と勝利者としての死、 その三つの秘訣を見ることができます。第一番目に、特に十八節なんですが、最後。私はこの命令を私の父から受けたのです。イエス・キリストの生涯もその死も、使わせてくださった父なる神様の命令、父なる神様のお言葉、御心のままであったわけです。当時の宗教家たちは、イエス・キリストのことを目の上のたんこぶのように、目障りな男として、亡き者にしようと図りました。その動機は妬みです。しかし表面上は、神を冒涜する者、不届き千万な偽キリストとして、訴え、着々とイエス抹殺計画は進められていきました。そしてついにその計画の通りにイエス・キリストは十字架にかけられたのです。彼らの計画の通りでしたので彼らは北総園で俺たちは勝った、勝利したと思いましたし、イエス・キリストはついに彼らの手にかかって敗北したかのようでした。しかし、彼らの計画とは全く別の計画が着々と進行していたのです。なんとその別の計画の中には宗教家たちの妬みによる抹殺計画もイエス様の弟子による裏切りも織り込み済みでした。その計画とはイエス・キリストの父なる神様のご計画です。旧約聖書全体の中に父なる神様のご計画があちらこちらに散りばめられているのですが、その中でも特に鮮やかに描かれているのがイザヤ書の53章。全体読む時間がないのですが、私たちが慕うような見栄えもない。彼は蔑まれ人々からのけものにされ、悲しみの人で病を知っていた。人が顔を背けるほど蔑まれ、私たちも彼を尊ばなかった。彼は痛めつけられた。彼は苦しんだが口を開かない。ほふり場に惹かれていく子羊のように、毛を刈る者の前で黙っている名ついのように、彼は口を開かない。特に53章の10節。しかし、彼を砕いて痛めることは、主の御心であった。もし彼が自分の命を財家のための生贄とするなら、彼は末永く子孫を見ることができ、主の御心は彼によって成し遂げられる。なんと、イエス・キリストの十字架による死は、父なる神様のご計画であり、父なる神様ご自身が彼を痛め砕かれた。イエス様はただ、その父なる神様の計画のままに動かれた。ここに、勝利者の生き方があります。宗教家たちは自分の考え、自分のメンツ、人々の評価、これまでの習慣、自分の利益、それらに突き動かされて行動していました。イエス様に十字架の処刑を言い渡したローマの総督ピラトについて、マルコ15章の15節を見るとこうあります。それでピラトは群衆の機嫌を取ろうと思い、バラバを釈放した。そしてイエスを鞭打って後、十字架につけるようにと引き渡した。ピラトは裁判官の席に立ちながら、彼はまさに敗北者です。群衆の機嫌を取ろうと思って、イエスを十字架につけることを許すのです。私たちはどうでしょうか?私たちの行動の動機は一体何でしょう。自分のメンツでしょうか。周りの人々のご機嫌取りでしょうか。自分の利益でしょうか。こういったものによって動かされる人のことを敗北者というのです。それは勝利者ではありません。よく人は神に頼って生きるのは弱い者の生き方だと言います。神に頼るのは卑怯だ。まさに私自身、クリスチャンになる前にそのように思い込んでいました。しかし、神に頼らないという者たちは、一体何に頼って生きているのかと見れば、自分の信念や、自分の経験や、自分の肩書きや、自分の財産や、自分の健康や、自分の信頼する人、 様々なものに頼りながら生きているわけです。今本当に知らされていることは、神様だけに頼る人は、実は最も強い人だということです。神様だけを恐れて、他の何者も恐れない。しかし、神様を無視する者は、神様以外の様々なものを恐れ、様々なものに縛られて生きてしまいます。イエス様の心を縛っている者はただ、父なる神様の命令、お言葉、御心だけでした。そしてそれ以外の全てから自由だったわけです。これは本当に勝利者の姿です。第2番目にイエス・キリストの勝利者としての生き方、また死に方、それは彼がただ与える人生を送られたということです。誰も私から命を取った者はいません。私が自分から命を捨てるのです。人はどうしても人を測るときに、その人がどれだけのものを蓄えたか、どれだけのものを得たかで測ろうとします。しかし神様の測り方はまるで違います。その人はどれだけのものを与えたかで測るのです。ルカによる福音書に出てくる愚かな金持ち。彼は莫大な財産を蓄えました。まさに成功者、勝利の絶頂にいました。しかし神様は彼に向かって、愚か者、自分のために蓄えても、神の前に富まないものは愚か者だと言いました。そうです。神様の前には、本当にどれだけ与えたか。最近、私の大好きな詩人、茨木のり子さんのですね、新しい詩集が何年ぶりかで発行されました。よりかからずというですね、題名のついた詩集です。この中に、マザー・テレサのことを歌ったですね、詩がありましたので、ちょっとここで紹介したいと思います。聞くだけではですね、ちょっと、わかりにくいかと思いますので、OHP にも出しますので、味わってみてください。マザー・テレサの瞳。マザー・テレサの瞳は、時に、猛禽類のように鋭く怖いようだった。マザー・テレサの瞳は、時に、優しさの極北を示してもいた。二つの異なるものが溶け合って、怪しい光を称えていた。静かなる今日とでも呼びたいもの。静かなる今日をなくして、インドでの徒労に近い献身が果たせただろうか。マザー・テレサの瞳は、クリスチャンでもない私のどこかに住み着いて、じっとこちらを凝視したり、瞬いたりして、中途半端な優しさを打ってくる。鷹の目は見抜いた。日本は貧しい国であると。慈愛の目は救い上げた。赤だらけの瀕死の病人を。なぜこんなことをしてくれるのですか？あなたを愛しているからですよ。愛しているというイチゴの怒りのような重たさ。自分を無にすることができれば、かくも豊穣なものがなだれ込むのか、さらに無限に豊穣なものを溢れさせることができるのか。こちらは逆立ちしてもできっこないので呆然となる。たった二枚のサリーを洗いつつ、とっかえひっかえ着て、顔には深いシワを刻み、背丈は縮んでしまったけれど、86歳の老女は、またなく美しかった。20世紀の逆説を生き抜いた生涯。外科手術の必要なものに、ただ包帯を巻いて歩いただけと批判する人は、知らないのだ。瀕死の病人をひたすら、撫でさせるだけの医者の意味を。死にゆく人の傍らにただ寄り添って、手を握り続けることの意味を。言葉が多すぎます。と言って、1997年、その人は去った。まさにこの詩を読みながら、私の心の中にも、マザー・テレサの鷹の目が、こびりついたような思いがしているんですが、鷹の目を持って、この日本を見たマザー・テレサ、見抜いた。日本は貧しい国だということ。 本当に愚かな金持ちの国であることを見抜かれてしまったわけです。私たちはなんと貪欲に与えよ与えよとばかり求めるでしょうか。考えることはいつも受けること、そして自分の思い通りに人が動いてくれない、してくれないと、何々してくれない、何々すべきだといつも人を責めつぶやくばかり。これこそが愚かな生き方、貧しい生き方、敗北者なのです。イエス様は良き羊飼いとして私たちを豊かな生きる、豊かな命に生きる羊にしてくださいます。実節にあった言葉です。私が来たのは羊が命を得、またそれを豊かに持つためです。豊かな命を持った羊、それはどういう羊かというと、いかにどれだけを得たか、どれだけ蓄えたかではなく、どれだけ与えることができるか、その与えたもので測られる豊かさです。イエス様はご自分のすべてを、最後の地の一滴さえも与え尽くされました。あの賛美歌、この人を見よっていう素敵な賛美があります。まぶねの中に産声あげ、匠の家に人となりし、貧しき憂い生きる悩み、つぶさになめし、この人を見よ。食する暇も打ち忘れて、虐げられし人を尋ね、友なき者の友となりて、心を砕きし、この人を見よ。すべてのものを与えし末、死のほか何も報いられて、十字架の上に上げられつつ、敵を許し、この人を見よ。この人を見よ、この人にぞ、こよなき愛は現れたる。この人を見よ、この人こそ、人となりたる、生ける神なれ。まさにイエス・キリストこそ、勝利の人生を送られた方です。第3番目に。イエス・キリストの勝利の秘訣、それは、権威を持って生きるものであったということです。私にはそれを捨てる権威があり、それをもう一度得る権威があります。驚くべき言葉。イエス・キリストは、被害者として生きることを拒みました。誰かが私の命を取るのではない。自分から捨てるのだ。私にはその権威がある。驚くべき言葉で、この言葉だけはイエス・キリストだけが語れる言葉です。私たちがイエス様を見ると、まさにイエス様のお姿、その生涯は被害者の生き方です。十字架のイエス様の姿を見れば見るほど、誰が何と言おうが、私の目にはそれは被害者のようにしか見えないんです。宗教家に妬まれ、群衆の気まぐれに振り回され、弟子たちに裏切られ、裁判官に無罪の罪を被せられ、王様にその政治の道具に利用され、兵隊たちの冷酷な暴力にもてあそばれたイエス様。これほどに人々の罪に翻弄されたイエス様。もし私たちがその立場だったら、いや、その十分の一、百分の一でもイエス様が受けたそのような苦しみを受けたとしたら、私たちは立派に被害者になります。立派な被害者になって、人を恨み、人を責め、自らを憐れんで、一生被害者としての自分をみんなの前にさらけながら、私はこんなにかわいそうな人です。私はこんなに傷ついたものです。あの人のせいで、この人のせいで、私の人生はこうなりました。私の人生はめちゃくちゃにされました。決してイエス・キリストは自分を被害者に仕立てませんでした。これは、神が私に与えてくださった十字架の道です。私はこの人生、この死を神様の手から受け取るのです。そして私はそれを自分から選び取った人生です。彼は、その生涯も、その死においても、権威あるものでした。威厳を決して失わなかった。ここにまさに勝利者の姿があります。自己弁護を繰り返してばかり、人をばかり責め、自分をかわいそうな同情すべき被害者に仕立てることにとても上手な、自分と何という違いでしょうか。第一次世界大戦でのこと、あるフランスの兵隊が戦場で重傷を負いました。片腕がめちゃめちゃになったそうです。気を失って運び込まれたその兵士は 気を失っている間に、そのめちゃめちゃになった腕をですね、切り落とされてしまいました。気がついたとき、お医者さんはその兵士に語りました。とても言いづらいことだが、君は腕を失った。これで兵士は答えたそうです。私はそれを失ったのではありません。私はそれを捧げたのです。フランスのために。イエス様はご自分の命を失ったのではない、奪われたのではない、まさにご自分で捨てられたのです。私たちの罪の身代わりとしてご自分で捧げてくださったのです。イエス様が十字架から降りようとすれば、それは簡単なことでした。イエス様は十字架の道から逃げ出そうと思えば、それは簡単なこと。イエス様を逮捕しようとする人々に向かって、ペテロは持っていた刀をですね、めちゃくちゃこう振り回して、一人の人の耳をですね、切り落としてしまうんですけど、その時、イエス様はペテロをたしなめてこう言いました。剣を元に収めなさい。剣を取る者は皆剣で滅びます。それとも、私が父にお願いして、十二軍団よりも多くの見つかりを、今私の配下に置いていただくことができないとでも思うのですか。だが、そのようなことをすれば、こうならなければならないと書いてある聖書が、どうして実現されましょう。イエス・キリストは、降りることは簡単。十字架からの道を避けることは簡単でも、聖書に書いてある通り、父から命じられた通り、彼はご自分からその道を進んでいかれたわけです。ですから私の好きな詩の一つ。イエスを十字架につけているのは三本の釘ではない。あなたや私を愛する愛がそうさせているのだ。私たちはキリストを十字架につけているのは手と足の三本の犬釘だと思います。でも、犬釘はキリストを十字架につけているのではないのです。そんなものを抜くのは簡単ですから、自分から私へ、あなたへの愛のゆえに自分からそこで死んでくださっている。なんていう権威ある。威厳はある。のある。被害者として自分を晒すことを拒んだ、まさに勝利者の姿です。私たちは、この勝利者であられるイエス・キリストの勝利のゆえに救われているのです。そして、今度は、私たちがイエス様の勝利に預かりながら、このイエス様の勝利者としての足跡をたどりながら、私も勝利者として変えられていくのです。どうでしょうか？私たちは勝利者として歩いているか？父なる神の御心に、そのお言葉に従って生きるという勝利者。受けるのではなくして与えるという人生の勝利者。そして被害者としてではなくして、権威を持って生きる勝利者。神様の前に、ぜひ私をそんな勝利者に変えてくださいと祈りたいのです。
このプログラムに関するご意見ご感想はホームページのお問い合わせからお送りください。ご質問にはメールでお答えいたします。